ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
さて社長、2月も後半になりましたけれども、はい、いくら2月は毎年寒いとはいえ、今年はまた一段と寒いですよね。
この時期は毎年同じことを言ってますが、でもやっぱり寒いですもんね、うん、実際暦の上では春の始まりとなる立春のすぐ後に来たね、大寒波は衝撃といえるほどの寒さでしたね。
はい、そうでした。北海道や東北、北陸では歴史的な降雪量ということでニュースになっていましたよね。このあたりも連日氷点下の最低気温になって、もう毎日ブルブル震えてました。
雪国は尋常じゃない降雪量ですね、うん、短い時間で異常に積もりますんで、屋根の落雪事故や交通事故が多発しています、うん、亡くなった方もおられて大変なことになってましたね。それに比べれば島田は恵まれていると思いますが、それでも寒いのは寒い。僕もブルブル増えてますよ。
社長、ブルブル震えるといえば、前回風邪をひいた時に体温を上げて免疫の活動を活性化するために筋肉をブルブルと震わせるって言ってましたよね。
その通りです。
寒い時に震えるのはどうしてですか？もしかして同じ理由なんでしょうか？
はい、全く同じです、うん、冷え切って体温が下がった体を温めるためですね。
そうなんですね。体を冷やさないこと、温めることは本当に大事なことなんですね。そういえば高熱が出るのはウイルスを殺すともおっしゃいました。そして鼻水やくしゃみ、咳や喉の痛みもウイルスを押し出すため、炎症を起こしてウイルスを撃退するためでしたよね。一生懸命に働いてくれている免疫のことを思うと、敬意を込めて免疫さんって呼びたくなりますね。
本当ですね。思わず擬人化して免疫さんと呼びたいです、うん、この頑張ってくれている免疫さんには好酸球さんや好中球さん、うん、この2つは白血球ですね。それからマクロファージさんや樹状細胞さん、そして NK ナチュラルキラー細胞さんがあります。これらの免疫細胞はウイルスや病原菌が入ってきたらすぐに働く免疫で、自然免疫って呼ばれています。
自然免疫ですか？
そうです。この自然免疫はもともと人に備わっている仕組みなんですね。
なるほど。まずはこの自然免疫が頑張って働いてくれるんですね。
その通りです。めちゃくちゃ働いてくれてますよ。ウイルスなどの病原体に感染してもすぐにやっつけてくれて、症状が出ないのを非嫌性感染と言います。嫌という字は顕微鏡の嫌、現れるという意味です、うん、非嫌性ですから症状が現れないということですね。一方で現れるのを嫌性感染と言いますが、これも免疫が一生懸命に働いてくれている証拠。その際僕たちは体を温めたり、たっぷり睡眠をとったり、消化の良いものを少し食べたり、水分をしっかりとったりというふうに免疫さんの働きを助けてあげなければいけないんですね。
なるほど。私たちも免疫さんの働きを助けないといけない。あれ、社長、前回の終わりに免疫さんがこんなに頑張っているのにわざわざ治りにくくしている人が多いって言ってました。どういうことですか？続きをお願いします。
はい、そうでした。それでは加古さん、おさらいです。風邪をひくと熱が出ることがありますね。なんで熱が出るんでしたっけ？
はい、体温を上げて免疫の働きを活性化するためっていうのと、高熱はウイルスを熱で殺すためです。
そうですね。それでは前回加古さんにいつも風邪をひいたらどうやって治すかを聞きましたが、なんと答えてくれましたか？
はい、ひどい時はお医者さんに診てもらって、それほどでもない時はドラッグストアで風邪薬を買って治すって言いましたけど。
はい、そうでしたね。医者に診てもらっても薬を処方されますから 結局は薬を飲んで治すということになります。加古さん、例えば風邪薬の一つである解熱剤、免疫や体の働きを考慮したとき、解熱剤を飲んだらどうなりますか？
解熱剤を飲んだら、当然薬の効果で熱が下がりますね、
はい、
それから風邪で熱が出るということは、免疫の働きを活性化したり、ウイルスを殺すために熱を出して体温を上げようとするわけだから、ダメじゃん、薬で早くから熱を下げたらダメですよね逆に治りにくくしているようなものですよね。
はい、その通りですね。せっかく免疫さんが一生懸命頑張って働いてくれてるのに、わざわざ足を引っ張ってどうするんですかってことです。でも熱が出てきたってなると、すぐに薬を飲んで下げようとする人多いですよね。ではなぜそういうことをするのか、それはみんな大きな勘違いをしているからだと思うんですね。
大きな勘違いですか？
病気は薬で治ると思っているということです。
薬は病気を治すものではないんですか？
はい、薬の中には抗生物質のように菌を死滅させるような効果を持つものもありますので、全ての薬がまあそうだとは言いませんが、多くの薬は症状を和らげたり抑えたりするものであって、病気を治すのは人に備わっている自分自身で治す力、すなわち自然治癒力が病気を治す力なんですね。俗に言う免疫力はその力の一部です。
自然治癒力、人は自分に備わっている力で病気を治すんですね。
そうです、ヒポクラテスもそう言ってます。
ヒポクラテス、カバですか？
カバ、いや、あ、まあカバは英語でヒポポタマス。
あ、そっか。
ヒポクラテスは古代ギリシャの医師、医学の父とも呼ばれている、現代のように科学に基づく医学の基礎を作った方です。ヒポクラテスが言った言葉にこういうのがあります。私たちの内にある自然治癒力こそ真に病を治すものである。またこうも言っています。人間は誰でも体の中に100人の名医を持っている。
へえ、そうおっしゃったんですね。
かつて日本の主流であった東洋医学も同じ考え方だったんですよ。
日本もそうだったんですか？
はい、東洋医学は自然治癒力を高めて病気を治療する医学です。また東洋医学で使用する薬、漢方薬もそういう考え方で作られています。材料は植物や動物など自然由来のものを組み合わせて作られています。いわゆる生薬ですね。
東洋医学、漢方薬、その名前は私も知っていますが、日本の医療は今ほとんどがいわゆる西洋医学ですよね。
はい、でも西洋医学ももちろんいいんですよ、うん、ただ今日これほどまで西洋薬に頼るようになってしまったのか、たかが風邪に大量の薬を処方するようになってしまったのかは大きな疑問です。
確かにいっぱい出ますよね。解熱剤に咳止め、鼻水を止める薬、気管を広げる貼り薬とか、口の中の菌を殺すトローチ、喉の痛みを抑えるうがい薬、それと胃が荒れるのを防ぐ医薬、もういくつあるんだろう。
まあそれだけ飲めば胃も荒れてきますよね。いつからでしょうか、日本の医師がこんなに多くの薬を出すようになったのは。
っていうことは外国の医師はそんなに薬を出さないんですか？
そうですね、風邪をひいたぐらいではめったやたらに薬は出さないようですよ。例えばオランダやドイツでは出しません、うん、医療制度も関係すると思いますが、そもそも海外では風邪は自分で治すというのが当たり前の考え方のようですね。症状により特に辛い時はその症状に合った薬をドラッグストアで買って、その症状を和らげるっていう、そういう使い方をするようです。
日本は国民皆保険で安く医療も受けられるし、薬も保険で安いですもんね。それにしても確かに薬に頼りすぎのような気がしますね。
はい、加古さん、実はこんなデータがあります。世界の人口は今81億1900万人。そのうち日本の人口は1億2500万人。世界の人口の約 1.5% です、
うん、
では世界で一番薬を消費しているのは、まあ残念ながら日本ですが、じゃあ加古さん、 世界全体のどれぐらい何パーセントを使っているでしょうか。
どれぐらい、でもこの流れで聞かれてるってことは相当多いっていうことですよね。人口が 1.5% なんだから、その10倍の 15% では、いや、さすがにそこまで多くないか。
はい、加古さん、 40% です。
40%、 嘘でしょ。
いや、本当です。世界にはいろんな事情があるにしても、これは度を超えているとしか言いようがありませんね。
そんなに使って大丈夫なんでしょうか。
それについてはいろいろなケースがありますので、非常に答えが難しいです。でもはっきり言えることは、使わなくてもいい薬がかなり使われているという実態があります。それから西洋薬は生薬である漢方薬と違って、石油などを原料とする化学合成されたものです。効能はありますが、その一方で副作用が確実に起きています、西洋薬にはその効果と引き換えに、同じ程度あるいはそれ以上に体を蝕んでるということを理解する必要があります。
社長、まさかこんなに恐ろしい話になるとは思いませんでした。薬は体に良いものだとばかり思ってました。ちょっと思い出したんですが、風邪の時に葛根湯っていうのも処方された薬の一つに入っていたんですが、葛根湯は漢方薬ですよね。
はい、その通りです。葛根湯は7種類の生薬を組み合わせて作られていますが、主な効果は新陳代謝と免疫を高めて自然治癒を助けます。風邪の引き始めに使うものですね。
なるほど。それと民間療法に卵酒がありますよね。これも体が温まりますよね。
ああ、加古さんなら言うと思いました、卵酒いいですよね。でもくれぐれも飲みすぎに注意してくださいね。
ああ、3杯でもいけちゃうかも。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。さて、ここからは大井建設広報の浜崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
はい、ありがとうございます。本日のとっておき情報は第14回ドリームマーケット出店のお知らせです。加古さん、ドリームマーケットのことはご存知ですよね。
もちろんです。ドリームマーケットの主催は島ママドリームで、実行委員長はつむぎカフェの杉本真美さんですね。はい、今年の会場はどちらでしょうか。
はい、今年は金谷体育センターカナベルで開催いたします。開催日時は3月8日土曜日と9日日曜日、いずれも10時から14時まで開催です。大井建設は草取りの煩わしさから解放されたいあなたへ、秘密兵器の草なし君をご紹介します。昨年の秋にコーナーを聞いてくださった方でしたらご記憶にあるでしょうか。ぼうぼうに伸びた雑草で困っていたところに草なし君という防草剤を敷き詰めたら、雑草が全く生えない素敵な広場になりましたというお話をいたしました。場所は島田市川根町にある高木院さんでしたね。よく雑草対策には防草シートを敷きますって声を聞きます。もちろん防草シートにも一定の効果はありますが、どうしても後から土の上に飛んできた種の発芽は防げないって弱点がありました。そこで秘密兵器の草なし君が登場します。草なし君って見た目は硬い土って感じですが、セメントも薬剤も混ざっていませんので、必要がなくなれば簡単に掘って取り除くことができます。人や動物にとって安全な素材です。この草なし君の上に飛んできた雑草の種は発芽することができません。なぜかというと、
浜崎さん、ちょっと今日も時間です。
あ、やっちゃった。残念ですが、続きはドリームマーケットで聞いてください。大井建設は3月8日土曜日のみの出店です。詳しくは弊社のインスタグラム、フェイスブックをご覧ください。
はい、ありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。